皆さんこんばんは、カラマストレイン店長の浅香です。今日は第74話かな、ということで、鉄道旅行の三種の神器について、お話をしたいと思います。昔の話ばっかりでって思うかもしれないけどね、まあ昔の人だからしょうがないんで、まあ我慢して、聞いてほしいんですけど、昔はね、こう撮影の時、撮影に出る時はね、絶対に持っていかなきゃいけないものが3つあったんだよね。まず1つは、ユースホステルの会員証。これはね、今みたいにこう泊まれるところが充実してない時代だから、特に未成年なんかは金がないし、特に親なんかもどこどこに泊まっちゃいかん、民宿ですら泊まっちゃいかんっていうようなね、そういう時代だったから、まあ、そこだけはね、こう非常にこう、まあ、許されてるというか、みんなが認めてくれるっていうことがあってね、そこの会員証っていうのを、まあ、事前にお金を払って、1年分のそのステッカーみたいなの貼ってもらって、1泊泊まるごとにこうそこの郵送ステルのハンコをペタペタとこう押してもらってね、おお、ここ泊まったな、何泊になったな、何十泊になったな、なんていうのがまああって、まあ今もユースホステル自体はあるんだろうけど、なんかもうビジネスホテルっぽくなっちゃって、なんかそういうね乗りは全然なくて、ちなみにそのずっとというちょっと前かな、和気あってごちゃごちゃやってたら、その大昔の、ユースホステルの会員証っていうのが出てきて、ちなみに泊まってる泊数をざっと見ると600泊ぐらいしてるのね。おバカさんでしょ本当にね。他にあとは野宿だとか、その夜行だとか、いろんなものを入れてったら、本当にやっぱりいかに家にいなかったかっていうのはよく分かってね、まあ、分かったらできたっていうのもあるんだけども、まあ非常にこの、普通の会員証っていうのはこう、まあ、手帳ぐらいなんだけど、店長のその会員証っていうのは、なんだろう、2つぐらいの札束みたいな、そんな感じの、かなりぼってりした、ものになって、相当気合いの入っているものがまだこっそりと隠れてありました。まずこれが一つね。それから2つ目、絶対に忘れちゃいけないやつだよね、周遊券。皆さん方、今聞いてらっしゃる皆さん方ってほとんどもう周遊券ってことを実際に使ったことがない人、青春18切符だとかね、いう人たちがほとんどだと思うけど、逆に店長はね、自慢じゃないけど青春18切符一回も使ったことない。なんで、まあ、時間がないせいもあるんだけど、やっぱり、ね、物足んない、そんな切符に騙されてたまるかと、ね、周遊券を知っちゃった人間、使い切っちゃった人間っていうのはね、18切符がね、例えば1000枚あっても多分納得しないと思う。もうね、比べること自体がね、もともと大きな間違いかもしれないけど、使用権っていうのはすごかったよね。まあ、親方日の丸がやってた、まあ国鉄がやってただけあってね、例えば北海道を例にとると、東京から北へ向かうんであれば、どのルートでもいい。簡単に言っちゃうとね、バックさえしなければ OK。だから上越上越線周りで行こうが、東北奥羽線で行こうが、常磐線から、例えば常磐線から陸東線西線入って、抜けていこうが、もうとにかくその線路で戻ってこないんであれば、どのルートでも例えば北海道に入れる。当然だけど北海道に入ったらば、まあ国鉄バスも含めてだけれども、民間のバスを除いて、まあ何でも OK だったわけでね、まあ乗り放題、ただし急行まで指定席は取れない。その代わりその期間中、定められた期間っていうのがあるんだけども、学割が使えるから当然2割引きだし、ましてや冬の北海道になると2割からまた2割冬季割引っていうのがあって、実は4割引きに近いような、まあコストダウンっていうかね、値段がドーンと下がってくれるんで、まあ冬の北海道の時はね、本当に助かったね。もうそれだけで宿泊費が何泊分か出ちゃうっていうぐらい安くなってね。それもまた北海道周遊券なんかだと確かに20日間あったで、行きも出発の日のなんだ向こう入りが1日目違うか出 発は1日か。で、帰ってくるときは最終日の、23時59分にさえ乗ってしまって、一回も降りることなく、まあ、翌日の夕方、夜、もしくはまあ、ないだろうけど、翌々に着いても、それはセーフっていうね。まあ、無敵のその私有権。途中下車をすると、途中下車員をこう押してもらって、まあ、それが一つ勲章みたいになっててね、表を押してるうちはまだ可愛いんだけども、押す場所がなくなってくると今度裏側に押してもらって、何のための所有権、どこへ行く所有権なのか、もう判別不能なほど押してもらった人たちもいっぱいいたよね。まあ、それが本当に大事な大事な、まあ、撮影するためのまあアイテムということで、これが2番目ね。で、3つ目、キオスクでね、今キオスクって言わないのかな、そのキオスクで売ってたディスカバージャパンのあのノート、まあ今でも多分あるんだろうけど、ね、当時は小倉慶だとか、ああいう歌にね、みんながもういいようにもね、心乱されて、もうその気になってもうね、行ったんだけど、やっぱあれを必ず一冊買って、で、まあ行ったところでスタンプをペタンと押して、何月何日と、もう耳水が張ったような汚い字で、で、なんてこと書いてあるのかなってこうまくって見てみると、まあもうちょっと色気のあること書いておけばいいなと思うけど、ね、デゴイチの何番を撮影しただけで、そんなようなとかね、立ちそば40円、会津若松にてとかね、もうそういうようなね、もっとね、いいこと書いとけばと思ったんだけど、まあ当時は当時なりだったんだろうけどね、こういろんなことまああるんだよね。だけどね、不思議なもんでね、記憶がねないところが出てくるの、やっぱりね。ちょっと待ってくれるって、ここの新庄って俺いつ行ったのって、ちゃんと日付も書いてある、何年何月何日何時頃って書いてある、全く記憶がない。その途中も繋がらないわけ。だけど間違いそこにスタンプを押して自分の字で書いてある。まあ年取るとおしまいだよね、本当にね。昔はね、時刻表を一冊丸ごととは言わないけど、4分の3ぐらいは時間まで全部暗記したもんだよね。で、まあそれを授業中にね、担任の先生に、ね、バンバンバンバン募集で持って帰れて。まあ教科書代わりだったからね、自分にとって、まあ、それが10冊たまるとさすがに教員室も邪魔で呼び出されて、いいかげん取りに来いって、取りに行くとすいませんって言ってね、時刻表ね10冊ぐらい取りに行く。まあそれほどね、英語のねスペルを覚えるんじゃなくて、ね、何百何十何列車何時何分で何分停車、間16分あるんだって、そしたらどこどこ行って何々でここでつなげるんだとか、もうそんなことばっかり頭に入ってる。ね、だけどね、そういうようなものをやっぱりそのなんだろうな、まあ思い出してしまうような、なんかそんなアイテムのような気がするんだけどね。まあそれぞれまあみんな持ってるだろうし、当時使っただろうし、まあこれまたなんか思い出の証拠品というかね、なんかとってもなんかこう、ないと寂しいというかね、いうこのスタンプノートね、つまりこの3つ、これはね、多分当時の人はね、みんな持ってたんじゃないのかな。まあ、それが、ね、やっぱりどんどんこう、いい方にっていうか、悪い方にっていうか、そのスケールがアップしていって、例えばスタンプノートだったらね、これを50冊、100冊、200冊になっちゃった人もいたろうし、まあ、その、最初に言った、郵送しての会員証のスタンプコレクションにして、もうおバカさんみたいにそれを押してもらいたいがゆえには意味もなく止まってみたりとかね。あとはその、まあ、所有権もね、もう本当に下車員をただ押してもらいたいがゆえにね、何の意味もなくこれも同じくね、やっぱ降りてすいません押して、ここに押してくださいとかね。まあ今思うと非常に幼稚でね、なんとって思うんだけど、まあそれはそれでね、とても楽しかったし、こう撮影旅行に行くときに、これはなきゃいけないんだよっていうものがね、間違いなくね、いっぱい味がついてた。携帯電話が3台あってもかなわないほどの、その魅力、なんていうのかな、これから何が起きるかわからないっていう期待感。その3つの神器が何にも自分には教えてはくれないけど、想像は与えてくれた。 それをね、みんな持ってね、旅行に行ったもんだよね。そういうことを考えると、ちょっと今の諸君がね、その18切符で母言ってるところをよく聞くんだけど、ちょっとかわいそうかなって、っていうような、まあ気もするんだけど、まあ今世の中こういう時代だけど、もしね、いい方向に向かって、日本中がね、こう、いい意味で日が当たって、みんなの気持ちも上向いてきたらね、JR がぜひ、全社が手と手を取り合ってね、みんな頑張ったね、キャンペーンみたいなのをやって、主有権の復活をして、ぜひ日本中を旅してみたいなと、いうようなこともちらほら考えている店長でした。時間になったので、今日はここまでとさせてもらいます。次回またお会いしましょう。さよなら。